Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。まあ、最近はお忙しそうな丹生ちゃん見繰りでと書かれてますけど、見繰りだって絶対そのこと言いたかったからですよね。なんかさっき密告されました、なんかやったんでしょみたいな。しかもほらメール送ってる滋賀県にお住まいのなめたけ46さん、今シングルのミーグリではツンツンミーグリを開催したらしいニブちゃん、どんな内容で、要望どうでした？超急遽、結構1ヶ月ぐらい前なんですけど、すごい真っ黒なワンピースを着てハーフツインの髪型したんですよ、ちょうど3部に。でもうあまりにも格好がめっちゃツンデレ系に見えて、ツンデレ系みたいな感じだったんですよ。黒いワンピースでオフショルで、ですごくファンの方に、え、今回のミーグリではやらないの？とか、それこそお嬢様ミーグリとかやったじゃないですか。え、どうなの？って言って考えるねみたいな感じだったんですけど、なんかこれちょっとツンデレ系いけるかもって思って、今日の3部だけやりますってメッセージに送ったら、本当に名前の後にツンって書いてくださって、めちゃくちゃツンケンしました。どんな感じだったか。なんか好きって言ってって言われたら、なんで好きって言わなきゃいけないのみたいな、なんかそんな感じで、ひねくれひねくれミーグリかもしれない。わかんないけど、なんかでもツンデレ系、なんかツンツンしてみました。え、できました。結構ちょっと笑った時もあったけど、ちょっとできて、評判どうだったんだろう、面白かったみたいなの多かったと思いますけど、まあレギュラーにはならないだろうなみたいなクオリティではありました。ちょっと尖ったミーグリだったと思います、きっと。いつもありがとうとかだけど、なんで来たのは違うか。なんで来たのはちょっとひどいか。ひねくれなにぶって感じでした。え、黒い服で来ましたか。あ、すごいすごいすごい。大阪府にお住まいの中からでもリュックは瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。ほえー。最近にぶちゃんは大人っぽい雰囲気での写真を雑誌で見かけることがよくあるのですが、その中でも僕は黒い衣装のにぶちゃんが特に素敵だと思っています。そこでニブちゃんは実際に私服では黒の割合はどれぐらいなのでしょうか。余計なことまでが公開している写真では黒の割合はあまり多くないようなのですが、ぜひとも黒も着ていただきたいと思いました。黒のズボンで着ました、たまたま。でもこの身寄りだから黒着たので、実際マジで私服とか黒着ないです、全く。なんか黒着ると黒な気持ちになっちゃうんですよ。色に気持ちが乗っかりやすいです。でやっぱオレンジとか着ていたいですね。黒、まあ、あ、でも、服全身ですか。怪しいって思われそうじゃないですか、街中で。意外といますか。いるんだ。私、なんかそういう人見ると怪しいって思っちゃうんですよ。なんか本当に、全身黒くて、サングラスにマスクしてる方とか見ると、怪しいって思っちゃいます。警戒しすぎてる人生を歩んでるのかな。例えば、え、ああ、すごいおしゃれじゃないですか。ああ、これはおしゃれだ。なんか本当に、すごいいろんな段々になってるスカートとか、あと、レザーのジャケットとか、パンツもスラッとしたパンツの黒とか、そのなんか、私が想像している黒とは違う、ファッションな黒のコーデは確かにいいかも。大人ですね。え、じゃあ23歳になったらやろうかな。
変わんねえから。
ここ1年はやらない。来年の2月越したら黒コーデ芽生えようかな。でもやっぱ、メンバーでも一輝さんとか黒のコーデの方多いですけど、やっぱかっこいいですもん。潮さんとか黒のコーデかっこいいと思いました。じゃあちょっと他の話もしますね。もう置いといて、服の話だとちょっともうあらが出るから。一人焼肉のタイムアタックは25分で、まだ更新はしてないです。でももうなんか焼肉も全然友達と行かなくなりました。なんかめっちゃネガティブなことになっちゃった。じゃあ、ちょっと大人の話していいですか。黒のコーデはできないけど、私初めてクラフトビールを飲んだんです。これ超デビュー戦。超デビュー。レアなトークだと思いますから。お酒話とかしないんですけど。本当にお酒とかあんま飲まないんですよ。お店でも飲まなくて、なんか友達と行って友達が飲むならかなぐらいで、でもなんかクラフトビールに出会ったのが缶のクラフトビールで、しかも買うつもりなかったんですよ。なんかクラフトビールってなんだろうってこうチラシみたいなのが貼ってあって、したら入手困難って書かれてたんですよ。 よくないですよね。なんか入手困難って書かれてたら気になっちゃって気になっちゃって。でもちゃんと自分でその商品名調べたんですよ、ネットで。なんだろうと思ったら本当に入手困難で。まあ、その界隈では、まあまあ有名らしくって、たまたま取り寄せてるお店に私が行ったみたいで、まあ物は試しかなって思って買ってみたんですよ。そしたらなんかほんとフルーツ系で、めっちゃ紫だったんですよ。もうトロットロの紫で、カクテル？わかんないですよ。種類がわかんないですけど、カクテルみたいな感じで、ベリー系の味で、2本買ったんですけど、1本は、オレンジ系なんだろうな、なんか、まあ、フルーティーなビールって感じで、全然苦くて、うわ、やっぱ苦ーいってなったんですけど、私ビール飲めないんですけど、それ、これビールじゃないよってぐらい甘いけど、これなら飲めるって思ったぐらい。激甘じゃないんです。ちょっと酸味がある甘みで、なんかビールっていろんな種類があるんだって、なんか苦いだけかと思ってたんですけど、そういうのもあるんだって思って、なんか大人の階段、めっちゃ話の種じゃないですか。私クラフトビール飲んだんですよみたいな、まあ、こんなニヤニヤしながら言う人いないけど
誰もいない
いないけど、なんかまあ大人の階段に一歩登ったなって思いました。ということでオープニングはね、ああもう一個もう一個大事な話だ。ここだけの話、余計なことまでのステッカー制作が水面下で進んでいるそうで、もう皆さん知ってるんですかね。まだ知らない？今初解禁ですか。めっちゃさらって言っちゃいましたが、近日中に皆さんにお披露目ができるかもなので、ちょっと気長にお待ちください。どんな感じがいいかねってね。まあでも金村と二人でいろいろ話し合って、スタッフさんとも話し合って、余計なことまでのステッカー作りたいと思います。それではオープニングはこの辺で、楽曲の紹介に参りたいと思います。それでは聞いてください、ルセラヒムでアンフォーギブン。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはお久しぶりのこちらのコーナーです。余計なイントロ曲紹介。いや本当に懐かしい BGM。 こちらのコーナーはリスナーさんから私に紹介してもらいたい曲と、その情報を送っていただき、私がイントロ内でかっこよく曲紹介をする余計なことまで往年の名コーナーです。結構多分余計なことまで始まっての年とか、このコーナー結構好きだったんですよ私。でなんかバチッとハマった時が気持ちいいので。そして今回は私が大好きなあいみょんさんの楽曲、キングオブ少年漫画ドラゴンボールソング、そしてリスナーさんが思う私にぶあかりが好きそうな曲という、この3つのテーマで選曲していただきました。もうね3年目に突入しますから、久しぶりでブランクはあるかもしれないけれど、ちょっとあの時の気持ちを思い出してやっていきたいと思います。それでは最初のメールは、滋賀県にお住まいのなめたけ46さん。楽曲はですね、あいみょんさんで裸の心、イントロは17秒です。なるほどなるほど、まあまあ基本情報は片方でふんふんふん、なるほどなるほどなるほどはいはいはいはいはい、17秒、まあまあ長いですよね。それではお願いします。片思いする女性のまっすぐで純粋な気持ちが表現されたこの曲。ちなみにあいみょんさんは泣かない男性より一緒に泣いてくれる男性がの方が好きらしいです。裸の心ちょっと下手くそすぎてもうちょっとしっとりいけばよかったな、悔しいな。はい、もともとはアルバムの一曲になる予定が、上がってきたアレンジを聞いて感動し、シングルとして出すことになったそうです。しかもこの楽曲確かドラマの曲の主題歌とかにもなってたような気がするので、てかあいみょんさん泣かない男性より一緒に泣いてくれる男性の方が好きなんですね。確かに、ちょっとわかるかもしれないですわ。だって目の前で泣かれちゃうわけですよね。うわーって、やっぱ一緒になんか感動して泣く方がそれは嬉しいですよね。だって一緒に泣いてくれるってなんか感動だったりとか、そういうの共有してのは泣きたいですよねって。続いて青森県にお住まいの思いがけないアディショナルタルタルチキンさんからいただきました。楽曲は影山博信さんで僕たちは天使だった。イントロの秒数は17秒、またさっきと同じですね。で今回の楽曲はドラゴンボール Z の楽曲ですね。なるほど、結構余計な情報とかもありますね。どう言おうかな、決めました。それではお願いします。アニソン界のプリンスこと影山博信さん、ドラゴンボール Z 魔人ブーのエンディングで使用されました。それでは聞いてください、 僕たちは天使だったえ、どうですかどうですか、え、甘っちゃった甘っちゃったか。でもなんかこのアニソン界のプリンスっていうワード、めっちゃ歌番組さんとかでイントロでなんか紹介されてそうじゃないですか。だからこれをピックアップしたのはいいかなって思うんですけど、余計な情報を食い込みたかったな。この楽曲は1993年11月リリースなので、今年の11月でリリース30周年、すごいですね。魔人ブー編のエンディング曲で使用されていました。確かにちょっとなんかふわふわしてましたね。自覚が足りなかった甘いな。じゃあ次でめっちゃ入れます。私下ろしますね。
いけんのちゃんと。
いけます、いけます、
いけんのちゃんと魂込めてるから。
いけんの。
いけます、やらせてください、お願いします。
いけんの。
なんでどういう番組ですか急にどういう番組、路線変更しすぎじゃないですかいきますよいきますよ続いて、わーめっちゃいいじゃないですか、長いな。福岡県にお住まいのうとうたさんからいただきました、ありがとうございます。楽曲は三浦大知さんでブリザード、いいですね。イントロはなんと35秒、しかもこのイントロ確かでってってみたいな感じなんですよ。なんかどうしようかな、ドラゴンボールの、そうブロリーの主題歌なんですよね。 OK いけます、それではお願いします。天性の歌声とリズム感、抜群の歌唱力を持ち、レベルの高いダンスもできる三浦大知さんの楽曲、映画ドラゴンボールスーパーブロリーの主題歌となっております。それでは聴いてください、ブリザードまだだイントロ、これが始まりかと思っちゃったまだだった、ね、ね、ね、ね、じゃあもう一回お願いします。なんかこのでででででででが、なんかその曲の歌始まり感ありません。でも言いたいことわかるでしょ絶対。やばいな、いきます。天性の歌声とリズム感、抜群の歌唱力を持ち、レベルの高いダンスもできる三浦大知さんの楽曲、映画ドラゴンボールスーパーブロリーの主題歌ともなっています。私にぶわかりもこのブリザードという楽曲で朝目を覚ましていますちなみにこの映画にてフリーザが身長を伸ばしたいと悩んでおり、その身長は158センチ。聞いてください
いいじゃん、いいじゃん、
いやいやいや、まあ、甘いでしょ絶対
まあまあまあ
まあまあオリジナルは入れましたからね。難しい、悔しい、超鈍ってます私。だってやってないじゃないですか全然。多分全然今リスナーの皆さん気持ちがないですよね聞き心地悪い感じになっちゃって悔しい。ハマりたいな、バシッとハマりたいな。あーこれいいかもな。続いて千葉県にお住まいの空皆さんからいただきました、ありがとうございます。楽曲はあいみょんさんで光物、イントロの秒数は14秒となっております。ちょっと短めですね。ふんふんふんふんふん、いきます。2019年2月リリースのメジャーセカンドフルアルバム瞬間的シックスセンスに収録曲、自分自身を題材としたバラード光物。めっちゃいい、やっぱあいみょんさんだからえ、ちょ噛んでましたよね。でもどこで噛んでたか忘れちゃった、どこだっけ、瞬間的みたいなとこですよねまあまあまあ尺的にはピタッとハマりましたよ。しかもあいみょんさんの好きなジブリ映画は天空の城ラプターだそうです。かわいい、いいですよね。いやラプターわかりますよ、バルスでしたっけ。私はアリエッティと、
え、アリエッティ、
え、これ分かってくれる人少ないんですよ。私が好きなのはちょっと待って、アレッティは3位ぐらい。うわーめっちゃ悩むな。え、ラプターもめっちゃ好きなんですけど、何度も見たくなるなって思うのは、え、私もラピュタかな。ちょっと一回一覧見てみますか。急にガチになり始めました。え、私猫の恩返しめっちゃ見ちゃうんですよねでもしかも猫の恩返しと、あと耳をすませばのアフターストーリーでやるじゃないですか。でも一番何見たかな。魔女宅だー、魔女宅です私。魔女宅、アリエッティ、猫の恩返し変わってますかね続いて愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました、ありがとうございます。楽曲はクリーピーナッツ夜更かしの歌、イントロ秒数は13秒です。 これさ、超恥ずかしい情報あるけど、まあ言っちゃおう。バレてたんだ。お願いします。オードリーさんのラジオ10周年全国ツアーのテーマソングとして制作された楽曲です。先日行われたドリームハックジャパン2023でこの曲が披露された際、ニブちゃんはノリノリになっていました。どうぞ。え、超恥ずかしいんですけど。なんでねねね、え、なんか、ドリームハックジャパンの初日13日ですね。バロラントとスプラトゥーンで私、出演させていただいて、で、夜に、その、クリーピーナッツさんのライブがあったんですよ。で、見てたんですよ、私。そう。見てて。なんか、めっちゃ恥ずかしいです。しかも、初のクリーピーナッツさんで、でもやっぱ、知ってる曲とか結構何曲か自分でも聞いてたんですけど、やっぱ夜更かしの歌絶対流れるだろうなって思ったら本当に流れて、もうこんな、うーってノリノリになってたんですよ。それ双眼鏡で見られてたんですかね。恥ずかしい。うわ、あいつノリノリになってやんのとか、ニヤニヤしながら。はい、でもなんかちょっとまだ多分乗り切れてない、ちょっと一緒に、その、バロロントで、一緒に共演させていただいた、ゼータのプロの選手と、スズさんっていう方と一緒に隣で見てたんですよ。だからちょっと緊張もあって、ずっと憧れてた方だったので、でも一緒に見ましょうって言って、選手の方と見たので、なんかでも初のライブ、クリーピーさん初のライブで楽しみですね、みたいな。で、どんな感じで乗っていくかわかんなくて、で、なんか奥の方に、クミさんがもうすんごい、佐々木クミさんがもう、すんごい体揺らしてて、ああ、ハイレベルだ、みたいな。これが、本当の乗り方かかって勉強になりながら、クミさんがすごかった。だそれを真似しようと思って頑張って入れてたんですけど、それをなんか見られてたのが恥ずかしい。陰キャが頑張ってるって思われたのかな。クミさんめっちゃ面白かったですもんね。めっちゃなんでノリノリだったから。ラジオじゃ伝えきれないぐらい、これもね、もうすんごいノリノリだったんですよ。すごいって思いながら見てました。クミさんも見てて欲しかった。続いて、鹿児島県にお住まいの残業大ブリさんからいただきました。ありがとうございます。ブリで思い出した。超関係ない話していいですか？私、ブリ照り作りました。しかも、初めて魚買いました。うわ、超タイミング悪いですよね、私。ほんと、飛び飛びラジオになっちゃってるわ。メール来てたんですか？これ、インスタグラムに載せるか悩んでたんですよ。メッセージアプリにでしか送ってなくて。ってことで、ラジオネームのブリから思い出したので、話が飛んで、普通と読みます。愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。ニブちゃんが初めて生魚を買ったから、5月19日は魚記念日。ニブちゃん、5月19日のトークで教えてくれましたが、初めて生魚を買って調理したみたいですね。調理の映像も送ってくれましたが、ブリの照り焼きでしょうか？味の方はどうでしたか？成功しました。その、お母さんの作る魚料理が大好きで、やっぱ私も魚料理作れるようにならなきゃなって思って、で、ブリ照りが大好きで、お母さんの。ブリ照り自分でも頑張って作ろうって思って、ブリ見つけて買いました。で、ちゃんと下味、下処理、水気抜くやつやって、うわー、家が魚の匂いだってなりながら、ブリ照りは初めてで頑張りましたが、成功しました。からの曲紹介。ってことで、繋がりますね、美しいヒレ。どうぞ。劇場版名探偵コナン、黒金のサブマリンの主題歌、ニブあかりも、この楽曲の通り、ブリの調理しましたよ。ヒレついてますもんね。美しいドラムが心に響きます。それでは聞いてください。どうぞ。もういいじゃん。めっちゃいいですね。なんかブリからつながりましたよ。ありがとう。普通だからね、いろいろ飛んで飛んで結局戻りましたよ。美しいヒレありがとうございます。無理やりヒレをつなげてやばいやばいってなりながら。すごいですね。この元剣道部のドラム担当の崎山達夫さんは、トウモロコシが好きすぎるあまり自宅で栽培するが、まだうまくいってないそうです。いってないんかい。てか、トウモロコシ栽培を自宅でってめっちゃ珍しくないですか？聞いたことないですよね。なんか昔テレビで、なんかタンスの中で栽培してるっていうの見たことあるんですよ。タンス開くと、こう、引き出しみたいな。豆苗？
豆苗ね。
あ、豆苗か。
ひどくね。
豆苗かな、なんか何かを栽培してるっていうのをテレビで見たことあって、タンス引き出しの収納ケースで栽培できるんだってめっちゃ感動した記憶あります。
やんないです。めっちゃ鈍ってしまった、悔しい。なんかやっぱダメですね、続けなきゃ。今日多分なんか濁ってましたね。なんか泥でしたね。聞いてて多分うんみたいな気持ちになっちゃった方が多いから悔しいです。ちょっとやっぱ今度から曲聞くときに自分の中で頭で言葉考えよう。家で練習したいです。いつか日向のライブでできるようにならなきゃ。それこそワンチョイスでジュルジュルジュルって踊りながら日向坂の救命シングルやらせてみたいな一途な恋心を描いた楽曲になってます。聴いてください。いきますよ。じゃあ踊りながらやるあのイントロいきます。日向坂46の9枚目シングル、ニブアカリセンターの楽曲、ワンチョイス。一途な恋心を描いた素敵な楽曲です。それでは聴いてください。ワンチョイス軽すぎて、軽すぎて、軽すぎて。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。余計な情報局。こちらのコーナーは皆さんからお便りでいただいた余計な知識や情報をご紹介します。あ、これいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報にはニバアカリによる丸を認定させていただきます。そしてガチで余計な情報はスレッタ駅です。久々にこの番組の看板コーナーをやります。それでは早速一つ目の余計な情報です。今日めっちゃ厳しくいきますね。私、福岡県にお住まいの弟さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんといえばオレンジ色ですが、オレンジには素晴らしい効果があること知ってますか？オレンジ色には血管や自律神経を活性化させ、やる気や活力を高めてくれる効果が科学的に証明されているそうです。すごい。なので、悲しい時や落ち込んだ時はオレンジ色を見て見るのもいいかもしれません。え、だから今日、いや、オレンジじゃないですね。赤色の帽子だった。明るい色の、スタッフさんが明るい色の帽子かぶってるから、ちょっと悲しかったのかな。え、でも、結構すごくないですか？じゃあ、きっとファンの皆さんがオレンジ色にライブにしてくださったら、そうか！オレンジ色のサイリウムを見せてくださるので、それで、それを見て私は、血管や自律神経が活性化されて、ライブでのパフォーマンスがもっともっと頑張れるのか。すごい。だからワンチョイスの時も、ハマスターの時に、すごいもうみなぎったんですよ。本当にサイヤ人になってて、スーパーサイヤ人にばかりになってました。すごい、ありがとう。オレンジ色のサイリウムカラーにしてよかった。まあ知ってたんですけど、この情報。嘘です。では、判定に行きます。怖い、怖い時間が流れた。採用知らなかったです、本当に。もうオレンジから変えることは一生ないです。続いて愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。え？先日、ひな誕祭を開催した横浜スタジアムの一角には、剣道場があるというのをご存知でしょうか？え？なかったですよ。本当に？この道場は、あ、場所を移転したこともありましたが、80年以上続いている歴史ある道場だそうです。ニブちゃんは今は剣道をしていないと思いますが、剣道をしていた時期の思い出の品ってありますか？とりあえずこの情報の判定いきますね。こちらの情報は採用です。いや、なかったですよ。嘘メールだ。あります、あります。めっちゃありますか？あ、横浜スタジアム知ってるスタッフさんがうなずいてます。え？だってライブ行った時なかったぜ。え？楽屋の近くにありますか？あ、離れてるけど、近くにはあるんだ。ごめんなさい！ごめんなさい。急に生意気。知らなかった。ちょっと行ってみたかったな。しかも80年以上あるんですね。思い出の品ですか？ファブリーズです。ちゃんと匂いのケアをするために置き方ファブリーズを防具入れに入れてました。だからめちゃくちゃ匂いは気を使っていたし、あ、もう話すなって次のメール送られたらどうせカットされるんだ。 続いて宮城県にお住まいの葛飾のねえのでさんからいただきました。余計な情報局といえば爆速ホームページだと思います。最近は爆速ホームページメールが少ない印象なのですが、また新たな爆速ホームページを発見しました。それは東京モーターショー2019ヤマハで検索すると出てきます。体感的には阿部寛さんにも早いです。なんでこのサイトをさ調べようって思ったんですかね。このモーターショーに興味があったんですかね、たまたま。そしたら早くて送るしかねえってなったのかな。しかもヤマハさん自身がモーターショーの情報を爆速でお届けと、あ、爆速ホームページの宣伝もされてるんですね。すご
そんなことある、
そんなことある。確かにうちのサイト早いですよって自分でやってるんですよね。にぶちゃんもぜひこの速さを体験してみてください。
あるわ。
え、東京モーターショー一番上に出てきました。それでは行きます、どうぞ。
早っ。一発目でこれはやばいかも。一発目では早いです。
もう一回行きましょう。え、ヤマハさんって、
え、なんか、あ、カーソルがハートになってる。
ハートが後を追ってきます。こんな、そんなシステムがついてるのに早いんですか。もう一回行きます、せーの、ポン。
早
っ。ていうか一発目が一番早かったですね。
で、このハートが動くわ。
あ、安倍さん拾いくれますか。やっぱ安倍さん比べましょう。てか、なんで東京モーターショーって調べようと思った。安倍さんいきます、せーの、ポン。安倍さんより早い。決まりました、安倍さんより早いです。いや、2回目の安倍さんだともうちょっと早いかも。いつも2回目早いじゃないですか。せーの、ポン。あ、いや、でも、いや1回目のモーターショーの方が早かったです。すごー。しかもヤマハさん自身もほんと宣伝してんのすごいわ。しかもハートがすごい凝ってる。まっすぐ動かすためにハートがピヨピヨピヨピヨ。なのに早いって結構すごいですよね。そういうシステムも入れてるのに。こちらの情報いきます。こちらの情報は、採用です。あー、今日厳しくいくって言ったのに。だってすごすぎたんですもん。なんでかなー。いや、すごかったなー、モーターショーも。てか、この剣道場あるの知らなかったです。行きたかったです。最近、なんか、腕の筋力が低下してて、なんかやっぱ市内購入しようかなって、また、割とマジで。本当に素振りしようかな。そう、家で。家で、跳躍素振りとか。でも跳躍素振りすらできないかもしれなくて、本気で。あ、素振りは、1、2、3、4ですよ。でも、面とか。メイン。ちょっと鼻水出そう。声じゃなくて鼻水が出そうになっちゃうけど。で、本当にやろうかなって結構本当に最近思ってて、ライブの休憩時絶対やんない、絶対やんない。うわーみたいな。それ大きい声出して会場で聞こえるかな。それか、あのライブが始まる前になんかウォーミングアップで跳躍素振りやって、それが恒例みたいな。絶対やんない。嘘です、そんな、まあ、妄想です。絶対嫌です。やりたくないです。見たくないんですよ、誰も。で、ちょっと面白いから、インスタに、今日の素振りみたいな。絶対メッセージですよ、やるなら。はぁ、あ、やばいメンバーって思われたくないんですよ。平穏に生きていきたくて。でも、ミニ市内とかあるし、割とありかな。いや、割と市内買うのはありかなって。アマゾンで売ってるのかな、なんか。
え、アマゾンに売ってますか。
で、市内、え、な、ニヤニヤしながら何ですか。え、売ってる。え、1500円とかなんですね。しかも市内袋も売ってますよ。すごーい。あ、しかもそう、サイズがあるんですよ。37とか。買うの買わないのどっちだ、うん、うん、買います。本当に買います。
次回持ってきて。
え、収録にですか。それは嫌です。荷物になるんで。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで丹生明里がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。なんか今日の収録はとっちらかってしまってちょっと反省です。だって急にブリの話しちゃったし、市内買う買わないって言っちゃったし、ありのままではいられました。そして初期のコーナー2つ、ちょっとイントロトークがダメダメすぎて悔しかったです。やっぱりやらなきゃいけないって思いました。でもとりあえず市内は買うって決めたので、買ったら写真をメッセージで送ります。インスタ恥ずかしい。
え、ちげえみたいな。ブランクがありすぎて、自信ないんですよ。3段持ってるけど、やっぱ現役の方がすごいので、なんかブランクあるなーって思われちゃう。キャー、はい。はいってなんか、はいの一言で、スタッフさんを言ってしまった。やばいです。はい。ということで、いや、すごい楽しい一日でした。本当にありのままでいっぱい話して楽しかったです。番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントは、@余計_TFM、@YOKEI_TFM です。ハッシュタグ、余計のことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントは、@にぶちゃん_あかりです。こちらもよろしくお願いします。そして、来週はスペシャルウィークです。恒例のプレゼントも用意しますので、ぜひお聞きください。ということで、ここまでのお相手は、にぶあかりでした。おっす、おら、にぶあかり。うわぁ、なんてこった。ほんとか、そんなの嫌だ。うわぁ、恥ずかしい。次回にぶあかり。次の祝日が7月17日までないことに気づく。絶対聞いてくれよな。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、滋賀県にお住まいのなめたけ46さんです。なんと7月17日までないということで、1ヶ月もないんですね。なんか割と毎月あるじゃないですか。へえ、祝日ないの辛いですね。頑張りましょう皆さん、土日休み。じゃあちょっと話してないことについて話したいんですけど、そのまた散歩に行ったんですよ私。でメッセージアプリに一人で公園に行きまして、六義園っていう、なんかお金払って入る公園に入って、本当に昼間だったので、なんかおばさまとかおじさましかいなくて、でなんかあの一人で行ったので、でもどうしてもたどりの写真が欲しくて、通りすがりのおばさまに写真撮ってくださいってお願いして撮りました。あ、そうですそうです。今回は夏に行ったので枯れてなかったし、めっちゃ緑が綺麗で、まあでもやっぱ秋とか桜が有名だったんだけど、なんかまあやっぱそういう季節に行った方が良かったんですけど、でも割と、あ、そうそうそう、桜が綺麗らしいんですけど、でも夏も良かったし、なんかお抹茶かな、なんか歩いたらカフェみたいなところがあって、あ、そうそうそう、お抹茶食べてなかったんで、なんかちょっと人がいっぱいいたので私は食べなかったんですけど、こう景色見ながらお抹茶飲んだりカフェとかあったりして、すごく都内にもこんな緑で溢れる場所があるので、そうで、私いつまだ新宿御苑に有名な行ったことがなくて、でなんか行った人に聞いたら結構1日かかるみたいな、めちゃくちゃ広いんですよね御苑って、1日かけてでも行ってみたいなみたいな気になってたんですよね。新宿御苑まだ行けてないんですよ。で次の、次ぐらいには新宿御苑に行ってみようかな。結構なんか、都内の、そういう公園に行くのが好きで、でもまだ3回目か。公園の旅。でも金村が北海道のカヌー行ったんですよ。北海道でカヌーしたらしくって一人で。超羨ましくて、写真とかも見させてもらったんですけど、うわー、カヌーしたいなーって思いました。カヌーしたいなー。え、何ですか？おすすめですか？え、芝公園って有名ですよね、芝公園。え、ここって何があるんですか、芝公園は。まあ、景色がいいよ、みたいな。そっちの方面なかな、あ、てか、東京タワーをプライベートで登ったことがないんですよ。
え？
スカイツリーなんです。結構時代感じません？ですよね。東京タワー行きます。え？階段で？うわー。うわー、結構自分を苦しめるハードな、いい、登ったんですか？すごー。浜松町は、ここは半蔵門ですよね。そんな他局のラジオがあるところを紹介してく。え、浜松町って東京タワー近いんですか？あえぇ。浜離宮。へぇ。なんか牛タンですね。
違う
わ。えぇー！めっちゃいいじゃないですか、行こうっと。池がある公園めっちゃタイプなんですよ。だから池がある公園募集中です。
いや、この番組募集しないから
自分で調べてって
50人
はい、 ご自由にやります
ということで本編の収録終わりました。そしてオーディもここら辺で終わりたいと思います。今週も聞いてくださりありがとうございました。来週はスペシャルウィークなので皆さんぜひ聞いてください。ありがとうございました。オーディ。